聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書第9章22節と23節、旧約聖書の1194ページです。エレミア書第9章22節と23節、主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙に第10章、新約聖書の336ページです。コリントの信徒への手紙2の10章12節から18節まで、私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているのではありません。実際私たちはキリストの福音を携えて誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ。自己推薦するものではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。祈ります。天地万物の作り主、憐れみに富みたもう全能の父よ、あなたの日に私たちは共に皆を賛美するために御前にひざまずいています。どうか今日もあなたの命の御言葉を私たちにください。そして栄光がよよ限りなくあなたにありますように。神様、今私たちの世界では無知や偏見に基づく軽はずみな言動が宗教をことにする人々の間に新たな敵対関係を作り出しています。私たちは大変心を痛めております。どうかあなたの愛の力をお示しください。特に世界中の教会が、キリスト者が主イエスの教えに従って立場や信仰が違う人々をも尊ぶということを学び、他に先んじて和解を証しすることができますように力をお与えください。私たちはまたこの国のために祈ります。私たちの国の始まりは神話に書かれているようなことではなく、戦争の罪を心から悔い改めるというところにあることを私たちは知っています。どうかそのことを忘れることがありませんように、 私たちが近隣諸国のすべての人々と共に謙虚に世界における平和を作り上げていく国となることができますように、すべての国民にまた指導者たちにあなたの導きをお与えくださるように切に祈ります。今はどんなに深い闇に覆われているとしても、あなたは歴史の真の支配者でいらっしゃいます。ついにはこの国にも曙の光を来たらせてくださると私たちは心から信じています。どうか主イエスキリストのゆえに私たちの罪や過ちを許し、正しい道に導き祝福してくださいますように。神様、今イタリアのトリノでは冬季オリンピックが開かれています。世界各地から集った若者たちがその技を競っている間、どうか不慮の事故が起こりませんように、またテロなどの恐ろしいことが起きませんように、あなたのお守りを切に祈ります。このような集いが世界の平和に役立ちますように、またこの華やかな祭典が貧困や差別に悩む多くの人々の苦しみから目をそらさせることになりませんように、あなたのお導きを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。ようやく春が近づく気配でありますけれども、天候が定まりません。この中で体調を崩しておられる方々、お年を召された方々、退院してその予後を養っておられる方々、一人一人をあなたが守り、再び健康をお与えくださいますように祈ります。心を病む友をあなたが慈しんでください。人生の問題で悩む人々にはあなたの光を、旅にある方々には旅路の平安を、外国で生活する友には生活の安全を、この国に起立する外国の方々にはあなたの年頃な保護をお与えください。学園で学ぶ若者を祝福し、社会で忙しく働く人々には力強い支えをお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体の成長をあなたが見守ってください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちにあなたの愛を今週も豊かに注いでくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど旧約聖書のエレミア書の9章22節23節をお読みしました。今日はそれについてお話ししたいと思っています。で、22節に預言者エレミアの言葉があります。知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな。この知恵ある者というのは言うまでもなく生半可な知識をひけらかす小賢しい人々のことではありません。ユダヤ 哲学者といいましょうか、ユダヤ教の優れた哲学者であったマルチン・ブーバーがこのところを賢者、賢い者、賢者と訳しました。で、本当に聡明で賢い人のことです。それが知恵あるものです。次の力あるものというのはもちろん単なるマッチョのことではなくて、ブーバーはこれを英雄と訳しました。で、本当に勇気のある英雄のことです。で、富については改めて説明する必要もないでしょう。で、この賢明さと英雄的な勇気と富で、これらを手に入れるということは多くの人の願いだと思います。私たちもそのことを願います。聡明でありたい、そういう知恵を私は身につけたい、英雄的な勇気を持ちたい、そしてチャップリンが申しましたようにサンマネー、いくらかのお金、たくさんなくてもいい、生きていくのに足りるだけのいくらかのお金があればいい。で、そういう意味で賢明さと英雄的な勇気と富、これは私たちが、手に入れたいと願っているものです。で、その目標が、願いが達成されたときに人はそういう自分を誇らしく思ってもいいはずです。自分を誇ってもいい、そう私たちは思いますが、エレミアは誇ってはいけないと言います。知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな、そう彼は言います。誇るに値しないつまらないものだからというのではありません。むしろ反対です。誇るに値する、誇ってもいいものであるから、だからこそそれらを誇るなとエレミアは言っています。一体なぜでしょう。それ以上に誇るべきものが存在するからではありませんか。だからエレミアは続けてこう言います。23節の前半ですが、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい、目覚めて私を知ること、私というのはこの場合神様のことですね。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい、目覚めて私を知ることを。で、ここで自分自身にだけ向けられていた私たちの視線が別の方向へ、神の方へ向け変えられます。目覚めるというのはそういうことです。今まで私たちの目は目に見えるこの世の現象に引きつけられていました。しかし今やその目は開かれて、目覚めて、それらの現象の背後にある神を見ます。で、それは23節の後半に書いてありますように、私こそ主と言われるような神です。私こそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶ、そう言われる神です。この神を知ること、で、誇るというならばそのことをこそ誇らなければなりません。ですから、この誇りは何をどのように見ているかということと関係しています。 でそのことについて私は、このあと少し最近経験したことをお話ししたいと思います。先週のことですが、私は今評判になっている映画の白バラの祈りというのを見に行きました。皆さんの中にもご覧になった方がもう何人もいらっしゃるだろうと思います。今大変評判です。でこの台にあります白バラというのは第二次世界大戦中に末期ですが、その頃のドイツで反ヒトラーの抵抗運動を行ったミュンヘンの若者たちのグループの名前です。白バラグループと呼ばれました。で彼らはヒトラーの始めた戦争やユダヤ人虐殺、そういうやり方が人道に反するということを明確に認識していました。あの頃の多くの人々がヒトラーのやってることに黙ってついていったのと対照的に、この若者たちはこれは人道に反する、でこういう悪は少しでも早く終わらせなければならないと考えまして、それを訴えるチラシを作りました。実は私はここにそのチラシの現物というわけではありませんが、精巧なコピーを持ってきています。でこれはベルリンに、抵抗運動に関するおびただしい資料を集めた資料館がありまして、誰でも見に行けるんですが、そこで手に入れたものです。紙の質まで当時のものに似せて作られたものです。で後で関心おありの方は、これはドイツ語ですからちょっと厄介ですが、ご覧になる、関心をお持ちの方は、下に置いておきますのでどうぞご覧ください。こういうものです。でこれがその後で巻かれたチラシなんですが、ミュンヘン大学の学友たちに向けて書かれた文章です。借りてきたタイプライターを使って地下室で打たれた、それを投射版で印刷したものです。でそのチラシを何千部と投射版で印刷いたしまして、それをあちこちに配って歩きました。抵抗運動といっても7月20日事件の人たちは爆弾でヒトラーを殺そうとしましたけれども、この人たちは文書で言葉の力で人々の意識を変えていこう、そしてドイツの国内からヒトラーのやってることはいけないという自覚が起きるようにしよう、そういう方針で活動していたのでした。でそのために、逮捕されまして、敵を利する行為である、利的行為である、そして国家に対する反逆である、でそういう、反逆罪っていうんでしょうか、それに問われまして、裁判にかけられて、結局7名の人々が、処刑されます。ギロチンです。ギロチンで首を落とすのです。そういうふうにしてこの白バラの抵抗運動は悲劇的な結末を迎えるわけですが、その白バラグループの中にハンス・ショルという人と、その妹さんでゾフィー・ショルという人がいました。でこの人、この二人が1943年の2月18日、つまり今週の土曜日がその記念日にあたるわけですが、63回目の記念日にあたるわけですけれども、その日に、ミュンヘン大学でこのチラシを撒くわけですね。それまでは密かに人々のポストに入れるとか、 そういう方法で配って歩いていたんですが、その日にそのお兄さんの方のハンスが突然、僕はこのチラシをミュンヘン大学の中にばらまくと言い出すんです。でみんなが、仲間が、それ危ないと、あまりに危険すぎると、たちまち捕まって死刑になると、やめろと言うんですが、いや今がその時だと僕は思うと彼は言いました。その少し前にスターリングラードというところでドイツ軍が大敗します。そしてソ連軍が反攻に転じて、ドイツ の, 軍隊は日に日に退却しつつある最中だったんですね。で今がこの時だと、で今僕らがこういうことをやれば人々が一斉に立ち上がるだろう。で今から考えればその見通しは大変に甘かったわけでありますけれども、ハンスはそう言います。で妹さんのゾフィーもお兄さんに同調いたしまして、そしてたった二人で大学へスーツケースにこのチラシを詰め込んで出かけます。ミュンヘン大学というところは、私は東京女子大学におりました頃に学生たちを連れて毎年今頃研修旅行、2週間ほどの研修旅行にドイツに行っていました。で必ずこの白バラの記念碑があるミュンヘン大学には行くことに決めておりまして、何度もそこへ行きました。映画にはその場面が、そのところがちゃんと映っています。大学の本館の玄関を入ってすぐのところに光のホールと呼ばれる広いホールがあります。室内なんですけれども、天井がガラスで張られておりまして、そして非常に明るいんですね。光のホールと呼ばれています。で一番上は3階か4階かそういうふうに高くなってるんですが、真ん中が吹き抜けでありまして、学生たちがそこを行ったり来たりする、あるいは休憩時間に腰を下ろして休む、友達同士がおしゃべりをする、そういう多目的ホールみたいなところなんですけれども、そこのあちこちにこのハンスとゾフィーは自分たちが用意してきたチラシをこう置いていくんですね。で最後にゾフィーがもう危ないから行かないといけないってお兄さんにせかされまして、その3階からチラシをばらまきます。である人が言うんですが、チラシは雪のように降ってきた、そう言われています。映画にもその場面がはっきり映ります。しかし二人は学内にいたゲシュタポの手先、ゲシュタポというのは国家秘密警察と言われているものですが、その手先に怪しまれまして拘束されて、そして取調官に引き渡されます。これは今の時代の方々には理解できないことかもしれませんが、その当時大学にはその国家秘密警察の人々が常駐していました。で大学は本当は自由であるべきです。学問の自由がなければなりません。しかし教授陣をはじめそういったところに至るまでナチスの息がかかるようになっていました。でその取調官に引き渡される、そして厳しい尋問が始まります。で実はこの時の、尋問の調書といいましょうか、それをこうノートした、記録がで膨大なものですが、それがどういうわけですか、旧東ドイツの国家保安局、シュタージと呼ばれたあの秘密警察ですね、そこの保管庫に 収められていたんですね。で、長いこと誰も見ることはできませんでしたが、1990年に東ドイツと西ドイツが統一したときにその存在が明らかになりました。で、今度の映画は、その新しい資料に基づいて作られたものです。ですから非常に正確です。これまでにも白バラに関する本はたくさん出ておりますし、それから映画もすでに2本存在しますが、私もそれを見に行きましたけれども、数年前のものですね。で、それらの映画はまだその新資料を使いこなすところまで行っていませんですから、今回のものほど正確ではありません。で、その意味で私はこの映画というのは一見の価値があると思います。で、牧師が壇上から商業映画の宣伝をするのは良くないと思いますが、時間が終わりになる方は、どうぞ一度ご覧になるようにお勧めしたいと思います。で、この映画ではカメラは主として妹のゾフィーに密着しています。で、この時彼女は21歳でした。21歳のほっそりした、いわば少女と言ってもいいような人です。で、白バラグループの最年少の最も年若のメンバーでした。ミュンヘン大学で哲学科で勉強していた学生です。で、この女子学生が海線山線といった感じのゲシュタポ取り調べ官の前に立ちます。このゲシュタポ取り調べ官が実にうまくやったと思うんですが、その目つきが見られるだけでゾッとするような目つきです。そういう目つきでじーっとゾフィーのことを見ます。そしていろんな質問をします。しかしこの21歳の女子学生はこの冷酷な視線の前で少しもたじろぎません。あくまで理性を失うことなく堂々と渡り合います。で、私は映画を見た後でこのシナリオ、映画のシナリオが本になっておりまして、それを求めてまいりましたけれども、で、シナリオの方はずっと内容が多いんですね。そのシナリオに基づいて映画を撮ったらものすごく長いものになったので、残念ながらあっちこっちこう切ってですね、実際我々が見た映画はそれよりもはるかに少ない分量のものになっているわけですけれども、シナリオを見るといろんなことがわかります。私はしかしこのゾフィーがゲスタポの取り調べ官の冷酷な視線にたじろがずにそれに対応した。初めのうちは、否定するわけですね。自分たちがやったことをもちろん否定するわけです。で、ある時点になった時にとても隠しを押せないということが分かってやりましたと告白します。それも堂々たる告白です。そして自分の考え、自分たちの考えをその人の前に申し述べるんですね。で、そういう姿を見ておりまして、私は大変心を打たれましたけれども、それは何よりも彼女の誇りがそこに出ていると感じたからです。もちろん弱さもあります。長い取り調べが済んで疲れ切って獄房に返される。獄房に入ると 両親のことや仲間のことやいろいろ気遣われて涙が流れてくる。ベッドの上に横になって毛布をかぶって涙を流す、そういう彼女の姿が映ります。時に崩れ折れそうになる。そういう時にゾフィーが祈るんです。映画の題は白バラの祈りっていうふうになってますけれども、その映画の中で重要な祈りが2つあります。1つはこのまだ死刑ということが決まる前の獄房で彼女が本当に崩れそうになる、そういう時に捧げた祈りです。この人はプロテスタントの信者でありますけれども、しかしいろいろ読んでみますと、そう熱心に教会に通っていたわけではありません。ですから祈る言葉はたどたどしいんです。でこんなふうに祈っています。神様、心の底からお願いします。私はあなたに呼びかけています。あなたのことは何も知りませんが、あなたと呼ばせていただいています。ちょっと注を加えますと、この場合のあなたというのはドイツ語ではドゥでありまして、ドイツ語で二人称の単数は丁寧なゼーという言葉と、家族同士が親しく、あるいは恋人同士が親しく呼び合うときに使うドゥという言葉と二通りあります。英語ではユー一つですが、ドイツ語ではゼーとドゥです。ある程度親しくなると、みんなこれからはドゥで話そうっていうことになって、これは私たちにとっても非常に感動的な経験ですが、神様はドゥなんです。そのことを言っています。あなたのことは何も知りませんが、あなたと呼ばせていただいています。私が分かっているのは、あなたの中にしか私の救いは存在しないということだけです。どうか私を見捨てないでください、我が栄光の父よ。それが彼女の祈りでした。ですから彼女には弱いところももちろんあるんです。どんな人間でもそういう弱さを持っているように。しかし取り調べ官の前に出ると、彼女はシャンとして弱みを見せません。この誇り、背筋をすっと伸ばして、真正面からその取り調べ官の目を跳ね返すようにして対峙している、その誇り。でこれはフライスラーという裁判官によって導かれた公開裁判の場面で一層際立ちます。でその頃ナチスはこういった国事犯といいましょうか、ナチスに抵抗した人たちを裁判にかけるときは公開で裁判をしました。でその時の裁判長を務めたのが有名なフライスラーという人でありまして、この人はものすごい声で怒鳴るんです。で被告を恫喝します。それは事実に基づいているわけでありますけれども、この裁判長がいたけだかに怒鳴って被告たちを罵って、貶めて、そしてこう言います。お前たちは国家に反逆する内容のビラを配ったことを恥じていないのか。それに対してゾフィーは、はい、恥じてはいません。胸を張ってそう言います。そしてこう続けます。兄と私は ビラによって人々の目を開かせ、他国の人々とユダヤ人に対する残虐な殺戮行為を少しでも早くやめさせようとしたのです。そういうんですね。そして最後にそのフライスラーに向かって、今日私はここに立っていますが、いつかあなたがこの場所に立つことになるでしょう、そう言います。先ほど私は誇りというものは何を見ているか、どのように見ているかということと関係があると申しました。ゾフィーと彼女の仲間たちは当時のヨーロッパの現実を見ていたと思います。しかも多くの市民や名もなき兵士たちが苦しみのどん底で死んでいくという、その理不尽な現実を彼らは見据えていました。何人かの男の学生は東部戦線に従軍した経験があって、ハンスもその一人ですが、東部戦線で仲間たちがどんなにひどい状態で死んでいくかということをその目で見ています。こういう戦争はやめさせなければならない。でハンスもフライスラーにの尋問を受けたわけですけれども、その時に彼は、私は東部戦線で従軍してきました、そこで現実を見てきました、しかしあなたはああいうところへ行ったことがないでしょう、そういうふうに言いましたが、本当にそうなんです。現実を見ている、多くの市民や名もなき兵士たちが苦しみのどん底で死んでいくという現実、とりわけユダヤ人が大量に虐殺されているという現実、その理不尽な現実をこの白バラの学生たちは正確に見ていました。そんなことは神様がお許しにならない。人間の尊厳と自由と、そして奪ってはならない人間の良心と、それら全体を見そなわしていらっしゃる神様を彼らはちゃんと見ていました。そしてそのことを広く世間に訴えるために、自分たちはチラシを作ってこういう行動をしたのだ。でそのことを自覚しています。この自覚が彼らに誇りを与えたんだと思います。でそれと対照的に、ゲスタポの取調官やフライスラー裁判長は、ナチスが当時唱えていた空疎なスローガンにとらわれているだけで、本当の現実を全く見ていません。ですからこの人たちを見て、映画でもそうですけれども、彼らから人間としての誇りを感じるということは全くありません。その点では学生たちの方が人間としてはるかに上です。でこのように見てまいりますと、エレミヤの言葉が本当だなということが私たちにはわかります。誇る者は目覚めて主なる神を知ることを誇れ、そしてこの主なる神を知るということの中には、本当の現実を知るということも含まれているのです。祈りましょう。神様、 私たちの目を覚ましてください。そして私たちがこの世の現実をはっきりと見ることができるようにお導きください。そしてこの世で行われている理不尽なことはあなたがお許しにならないということを、そしてあなたは正義と公平と愛を最も喜ばれるということを知ることができますように、そのことによって私たちが本当の意味で誇り高い人間として成長していくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の299番、